選び。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は室蘭工業大学経営企画課副課長、デジタルキャンパス推進室員の斉藤雅俊さん、そして同じく経営企画課経営企画係長でデジタルキャンパス推進室員の田島学さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは今ご紹介したこのデジタルキャンパス推進室員という肩書きを二人と持ってらっしゃるんですが、このデジタルキャンパス推進室ってどんなことをする場所なんですか？
大学全体の、DX を進めていく組織になってます。
DX 出ましたということで、DX と聞いて一昔前だとデラックスという見方をしたりしたんですが、最近はデジタルトランスフォーメーション、これを略して DX という言い方をします。改めてこの DX とはどういったものなんでしょう？
この DX っていうのはですね、デジタル技術を活用してビジネスだったり、組織の仕組みを根本から変えて、新しい価値を生み出すみたいな、そういう取り組みになります。
そのデジタルトランスフォーメーション DX に関して、このデジタルキャンパス推進室ではそれを普及させるような役割を担っているということなんですが、じゃあここ室蘭工業大学でのこの DX の取り組みっていうものはどんなものがあるんですか？
今ですね、デジタルキャンパス推進室で、いろんな取り組みを進めてまして、今力を入れているのが主に働き方改革、新しい働き方みたいなところの取り組みを中心に、一生懸命進めているところです。
じゃあその新しい働き方についてですが、具体的にはどんな取り組みをしているのか、今度田島さんに伺います。
具体的な取り組みとして、様々我々実施しているんですけれども、その中の一つとしまして、新しいオフィスレイアウトについて取り組み実証しているところです。
新しいオフィスレイアウトってどういうことですか？
従来は固定机、自分の決まった机があって、書類が置かれて自分のロッカーがあってみたいな、そういったオフィスの世界観だったと思うんですけれども、そこから最近流行りのどこに座ってもいいだったり、自分が働きたい、自分がこういうふうに集中したいという時に好きなところを選んで働ける、そういったオフィスレイアウトを今実証実験をしているところです。
机の上に固定の誰かのものがあるっていうことが一切なくって、ディスプレイがあって、机があって、でそこに来た人が空いている時に好きな机でこう働いてもらうっていう取り組みなんだそうですね。新しいオフィスレイアウトということで、本当に綺麗な職場、先ほど見せていただいたんですが、私なんかはもうプリントにいつもまみれて仕事をしてしまっているんですけれども、実は斉藤さんもペーパーレスの取り組みをするっていう時、ちょっと不安があったそうですね。
そうですね、私も実は推進する立場だったんですけど、それまで実は紙がですね、机の横に山積みになっておりまして頑張らないとなと思っててやってみたんですけど、実はやってみたらですね、そんなに抵抗感もなく、積んであった紙はそんなに見ないということが分かりまして、今非常に快適に毎日仕事できてます。
なんとなくこう紙がないと不安って私も思っちゃうんですけれど、そういう不安だから DX が進められないっていうんじゃなくて、不安だけれどもやってみたら案外思ったよりも便利だったっていうふうに思ってくださる方も多いのかもしれませんね。新しいオフィスレイアウト、斉藤さんも今このように使ってらっしゃるということでしたが、田島さん自身はどんなふうに感じてますか？
私もすごく今のオフィスいいなと思ってまして、特にいいなと思うところは、やっぱり集中したいときに個室のブースだったりオープンのスペースがありますので、特に室蘭工業大学の経営企画課は建物の3階にありまして、外の景色を見ながら仕事ができるっていう環境はすごくいいなと思っています。
この新しいオフィスレイアウトっていうのが、今伺ったようにこの経営企画課で現在行われているということなんですが、これは今後キャンパス内に広がっていったりする予定はあるんですか？
まさに今検討しておりまして、大学全体、事務局全体として、どういった 働き方、オフィスのレイアウトがあるのかっていうところを検証しているところですので、まあ、これが広がっていくかどうかっていうところを今見定めているような状況になります。
斉藤さんのようにそのペーパーがあってこそだったと思ってたけれども、やってみたら案外そうじゃなかったっていう方も多いということなので、今後もしかしたらこういった取り組みがさらに広がっていくかもしれませんよね。では新しいオフィスのレイアウトということで DX 化の取り組みの一つでした。続いてのデジタルキャンパス推進室の取り組みについて今度は斉藤さんに伺います。
他にもですね、我々取り組んでいるものがありまして、まあ、その一つが最近ですと、まあ、生成 AI ですね。巷で生成 AI の方を活用がいろいろ進められているかと思うんですけど、まあ、本学もですね、この生成 AI の方力を入れて今進めているところです。
出た生成 AI っていう気持ちでいるんですけれど、私今日お二人と先ほど打ち合わせの段階してて、相当に自分自身が古い人間なんだなっていうところを自覚してたところなんですが、 AI 今流行りですよねというのが正直な気持ちなんですけれど、その AI をこの室高台の DX 化としてはどんな風に活用してるんですか？
そうですね、実はですね、昨年7月ぐらいからですね、実証を始めまして、こちらのマイクロソフトさんの生成 AI を我々使ってます。で、1年ぐらいちょっと実証しまして、実は今年の5月から国内の大学に先駆けて全部の事務部門でこのマイクロソフト365コーパイロットを使えるようにしてます。で、その中で実は職員の皆様がそれぞれの日々の仕事の中でこの生成 AI を使い倒している、それを目指して今一生懸命頑張っているところです。
すべてのこの事務職の皆さんのところにマイクロソフト365コーパイロットっていうソフトが入っている、まあ、そういった生成 AI を活用していただいているということなんですが、事務で使い倒すって伺いましたけど、具体的にはどんな風に使えるものなんですか？
例えばですね、我々会議がよくあるんですけども、そういった会議をまず Teams っていうもので録音するんですが、その録音した音声を文字起こしをしてくれます。で、さらにその文字起こしをした内容をこの AI が要約してくれて、まあ、今まで会議とかをしたら議事録っていうものを作って、まあ、それに結構時間を要してたんですけど、今はその録音が終わって AI にまとめてって言えば 2,3 分で終わるようになってます。
2,3 分ですか？
そうですね、まあ、ちょっと 2,3 分もかからないぐらい、本当会議終わって AI が動いたらもうすぐできるという形に、はい。
会議時間が1分だったってわけじゃないですよね？
そうですね、だいたい1時間とか30分とか、そういったものについてもだいたいそれぐらいの時間があれば、はい、もうできちゃいますね。
1時間の会議が 2,3 分場合によってはかからないということですので、その他のことに時間を割けるという普段の仕事の効率化につながりますよね。まあ、こういった使い方を AI ではできるということで、今実際に室蘭工業大学の事務職員の皆さんのところにはこのマイクロソフト365コーパイロットが入っているということでした。 DX 化の取り組みについて伺ってますが、続いて今度は田島さんに伺います。
本学で行っている他の取り組みとしまして、グッドアクションシェアリングというものがあります。で、グッドアクションってなかなか馴染みない言葉かなと思いますが、うちではですね、グッドアクションというのを職員が行った新しい取り組み、まあ、業務工夫としてまして、とにかく我々ですね、こういったグッドアクションをとにかく褒めたいっていう気持ちがありまして、それをこのイベントで、まあ、みんなに発表してもらってこう褒めましょうというイベントですね。
DX 化でイベント、なんかこういいことをしたことに対して褒めましょうってちょっと一瞬結びつかない気がするんですが、これ DX 化の一環で行っているっていうのはどういうことなんですか？
DX といってもですね、一番イメージするのはとりあえずデジタル化とか IT 化をするみたいなところがこう頭にこう聞きがちなんですけれども、まあ、最もやっぱり重要なのはトランスフォーメーション、マインド変革だったり組織変革をどうやってやっていくかっていうところが大事かなと思っていまして、で、これはですね、やっぱり組織の中の人の気持ちがどれだけ変わっていくかっていうことが大事だと思っています。で、このイベントではやっぱり頑張った人のことをいいですねっていうことで称えるっていうことがすごく組織の中でのモチベーションになったり、全体のまあいい雰囲気循環につながるかなと思っていまして、まあ、それでこのイベントを企画して今、今年で3回目ですね、やってるというところですね。
イベント、まあ、今回で3回目と伺ったんですが、徐々に徐々に拡大しているそうですね。
当初はですね、室蘭工業大学だけでやっていたものを、道内の、2回目の時に道内の他大学にも少し参加していただいて、で、今回3回目では、道内の他大学も参加しつつ、全国の大学関係者も見れる、オンライン配信で見れる形で開催を予定しております。
一生懸命取り組んだちょっといいこと、普段の日頃の工夫っていうものが、最初はこの室蘭工業大学の中だけで評価されていたものが、2回目では他の大学の皆さんに、そして今回3回目ではもう全国の皆さんにもご覧いただけるような形にするということなんですね。
はい、そうですね。参加していただいた方にも、まあ、いいですねとコメントいただくこともあるんですが、発表してもらった発表者からもですね、まあ、最初はなかなか自分が発表するなんてっていうこともよく言われるんですけれども、発表した後は一歩踏み出してよかった。まあ、それ自体がもうグッドアクションかなとも思ってまして、すごくいいイベントかなと思っています。で、このグッドアクションについては、必ずしも改善を求めているものではなくて、もう失敗しても OK。一歩踏み出したこと自体がグッドアクションというふうにしてますので、まあ、みんなにどんどん発表してもらいたいなというふうに思っています。
なんかこういう機会があると、無理だな、じゃなくて、ちょっとやってみようかなっていう気になりますよね。
そうですね、はい。でこういう機会をもとに、それを聞いた職員が、じゃあ自分もやってみようかなとか、次に発表してもらおうかな、やってみようかなっていうふうにつながっていくので、まあ、そこもいい循環になっているかなと思っています。
DX 化、デジタルトランスフォーメーションって聞くと、さっき田島さんに伺った通りに、なんか全部デジタルじゃなきゃいけないみたいなイメージがありましたけれども、このトランスフォーメーションの部分もやっぱりとっても大切な一つものなんだなっていうのを感じています。そしてここまで室蘭工業大学のこの他にもいろんな取り組みがあるんですけれども、主なものということで今ここまで3つお話を伺ってきました。ではここで1曲、今お話を伺った田島さんからのリクエストを伺います。
と妻がですね、ストーンズがすごい好きで、私も車とか家とかでよく聞いてるんですけれども、ぜひ今回ストーンズのバリアをかけてもらえればと思います。よろしくお願いします。
ちなみに誰推しですか？
松村北斗です。
では松村北斗くんのことも思い描いていただきながらお聞きいただきましょう。田島さんのご家族、奥様からのリクエストでもあるということです。ストーンズバリア。田島さん、そして田島さんの奥様も大好きだというストーンズのバリア、お聞きいただきました。さて前半では室蘭工業大学デジタルキャンパス推進室の取り組みの一環、この室蘭工業大学の DX 化について大きく3つに分けて伺いました。で今度はですね、こういった取り組みなどをデジタルキャンパス推進室の方以外も含めて校内に広めようという取り組みがあると伺いました。田島さんに詳しく伺います。
はい、この取り組みを広めるっていうところで、デジタルキャンパス推進アンバサダーという制度を作りまして、今このアンバサダーに活動してもらおうというところで動いているところです。
デジタルキャンパス推進アンバサダー、具体的にはどんな人がどんなことをする予定なんですか？
我々 DX のコアメンバーと呼ばれる、こちらの中央にいる、メンバーだけだとですね、現場に、まあ、研修やるよとか、こんな生成 AI の便利な機能があるよと伝えても、なかなか伝えきれないところもあったりするので、まあ、そこを現場にいる職員にアンバサダーを担ってもらって、私たち中央 DX のコアメンバーと現場の職員をつなぐ架け橋になってもらいたいと思っております。そういった情報共有だったり、ちょっとした企画を助けてもらったり、そういった形でアンバサダーに協力してもらいたいなと思って、これを立ち上げたところです。
今日お話を伺っている斉藤さんや田島さんというのはもちろんこのデジタル DX 化のことについて詳しいと思うんですが、こういったデジタルキャンパス推進室以外の方も含めてデジタルアンバサダーとしてより皆さんに DX 化についてを伝えてくれる人たちがいらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。まあ、これすごく重要だと思ってまして、実はこれ私の実体験でもあるんですけれども、私から新しい生成 AI の機能とか、まあ、こういった便利なツールがあるよっていうことをメッセージが送れるコミュニティがありまして、まあ、そこで伝えても返事とかリアクションは結構ないっていうことがありまして、悲しいんですよね。これが今回作ったアンバサダーの方はやっぱりそのリアクションが結構多くくれるので、まあ、そこからコミュニケーション生まれて、さらにアンバサダーから現場にどんどん広めていってもらうっていうところ、この役割といいますか存在ってすごくありがたい、大きいかなと思っていまして、まあ、そこをどんどんこう広げていく存在になってほしいなと思っています。
さっき聞いたいろいろなこの DX 化の取り組みっていうのも私こう聞いてるとすごいなって斉藤さん田島さんすごいなって思いますけれども、パッと DX 化って最初聞いただけだと私もあなんか難しそうって思ってしまってました。そういったのを例えば現場の近くにいる人がアンバサダーとしていやこういうのちょっとあるんだけど使ってみるっていうふうに広めてくださる人がいるっていうのは確かにこうとっつきやすくなる感じがしますね。
そうなんですよね、うん、実際中身を知ると難しいことって実はそこまでなくて、まあ、そこの新しい、ツールとかそういった、仕組みにこう興味が持てるかなっていうそこだと思っていまして、でまさにこのアンバサダー今集まったメンバーはそういったことを楽しんでやれるメンバーが集まっていて、でその方々と、まあ、これからいろいろやっていけたらなというふうに思っています。でちょっと忘れてましたがこのアンバサダーですね、愛称もつけてましてデジトモというアンバサダーの名前がついています。
かわいいですね。
あ、そうですね。
デジともデジタルのデジに友達の友ですね。
あ、そうなんです。で、一部のメンバーでは僕たち友達だよねみたいなそういったなんか合言葉も生まれつつあります。
なんかこうアンバサダー同士でもつながりができていきますし、そのつながりが今度アンバサダーデジトモを通してさらに周りの方にも広がっていくそんなイメージがありますので、じゃあこのアンバサダーが今後の DX 化の広がりをある種握っていると言ってもちょっと間違いではないかもしれないですね。
間違いないですね、はい、一緒に頑張っていきたいと思っています。
アンバサダーの取り組みについて伺いました。そしてもう一つ今日お伺いしたいことがあって、今度は斉藤さんに伺います。このデジタルキャンパス推進室ではとある大会で優勝したって聞いたんですけれど、どういうことですか？
ありがとうございます。実はですね、あの室蘭工業大学5月にですね、日本マイクロソフト株式会社が主催するマイクロソフト365コーパイロットカップっていうのがありまして、これ先ほどご説明したあのマイクロソフトの生成 AI のツールの名称なんですけど、まあ、こちらのツールを活用して例えばまあ業務効率化のアイデアだったり、まあ、創造的な活用方法みたいなものを競うコンペティションに出場させていただきました。この大会なんですけど、まあ、全国からですね、一応一次予選を勝ち抜いた、まあ、13の企業等が出場しまして、大学、まあ、教育機関は、まあ、本学が唯一という形で、まあ、ここにちょっと運よく出させていただきまして、我々からはコーパイロットを活用した、まあ、就職支援シナリオというものをご提案させていただきまして、こちらの方がですね、独創性と、まあ、実用性を兼ねた取り組みだということで、まあ、高く評価していただきまして、今回栄えある初代チャンピオンにあの選んでいただきました。
かっこいい初代チャンピオン。いやでもすごいですね、就職支援シナリオって今伺いましたけど、生成 AI を使ってでその就職支援をするってどういうものなんですか？
そうですね、あの就職支援の周りにはですね、実はいろんな業務があって、まあ、それらを生成 AI を使って便利に楽にしましょうという提案なんですけど、一つその面白い取り組みとしまして、就職面接の練習を生成 AI にやってもらうというものをあの我々作って、これを発表させていただきました。
私先ほど面接に臨ませていただいたというとちょっと言い過ぎなんですけど、その実際の様子を見せていただいたんですが、すごく細かいその設定した会社についてのこういう取り組みを弊社はしていますけれどどう思いますかですとか、その応募した人の履歴書に関わる部分の質問が出てきたりとか、確かに面接官だったらこういうこと聞いてきそうっていうものがバチバチ出てきまして、でそれに対して実際の学生が答えるっていう非常にいい訓練だなって思いました。
ありがとうございます。今までですね、面接の練習やりたいっていう学生さんが実は結構要望があったんですけど、ちょっとキャリアサポートセンターですとか就職担当の先生がですね、手分けしてやっていただいて、なかなか全ての人にその辺の支援を届けられてないっていうところが正直あったんですけど、今回これを導入することによって、学生さん24時間ですね、自分の好きな時に就職面接の練習ができるようになりますし、特に初めて面接練習する人にとっては何回同じことを聞いても疲れないですし、文句も言わないですし、気兼ねなくできるものになるということで、大学としてはこれまでできてなかったなんか新しい価値サービスみたいなものをこの生成 AI を使って届けられたらいいなということで、はい、今回作って発表させていただいたところになります。
今後これが本番の面接になるんじゃないかっていうぐらいの精度だったので、お話があったように24時間学生さんのやりたい時にその練習ができる。例えばアルバイトがあって夜遅く、普段だったらちょっと先生に対応いただくのも難しいかもしれないような時間でもできるわけですから、学生さんたちにとっても嬉しいし、この室蘭工業大学でこういった就職の練習をするということの大きな強みになりそうですよね。
この面接練習の生成 AI につきましては、今キャリアサポートセンターの方で実際に使えるようになっておりまして、相談に来ていただいた学生さんから順次使えるようになってますので、ぜひ学生の皆さんも実際に利用していただければと思います。
2025年の5月の際のコンペティションにおいては優勝、初代チャンピオンということになったこの室蘭工業大学なんですが、また2回目の大会があるそうですね。
はい、2回目も室蘭工業大学出場いたします。で、発表はデジタルキャンパス推進室の別のメンバーが発表しまして、私は応援ということで参加する予定です。
そうですか。だってね、その初代チャンピオンでもあるので2回目ともなると結構プレッシャーもかかってくるんじゃないかなとも思うんですけれども、今回田島さんは応援という形でいくということなんですが、意気込みとしては皆さんどんな様子ですか？
発表メンバーは、かなり緊張してまして、確かにこの1回目優勝、2回目参加ということでプレッシャーはかかるんですけれども、室蘭工業大学のメンバーとしては、まずは楽しんで参加していきたいなというふうに思っています。
どんな内容今回発表されるのかなどもすごく気になるんですけれども、きっとこのあたりはまた今後発表がいろいろあると思いますので楽しみにしています。そして結果がどうなったかということについては、この工大ナビの今日の一番最後ナレーションのところでもご紹介できればと思っておりますので、どうぞ今日の放送も最後までお聞きください。また詳しい内容、次のこの DX についての取り組みもお話を伺えたらなと思いますので、引き続きまたよろしくお願いいたします。私個人的にも AI ですとか DX のことって、いやなんか私には無理なんじゃないかみたいな抵抗感がこれまであったんですけれど、今日2人にお話を聞いて、今はもうやっぱりこういったものを進めていく時代だし、あと時代だからだけじゃなくて、多分利用できた方が自分にとっても多くのメリットが生まれるんだよなっていうのを改めて感じました。それでは今度は最後に今後についてお話を伺います。斉藤さん、田島さんは今デジタルキャンパス推進室員という形でデジタルキャンパス化を進めてくださっていますが、今後室蘭工業大学の DX 化などについて皆さんが目指す姿、それから展望などありましたら伺えればと思います。
はい、これからですね、私たちですね、いろいろ DX の取り組みをまだ進めていく必要があるというふうに思ってまして、いろいろ手はつけてるんですけど、実際はまだできてないところが結構あるかなというふうに思ってます。でただ一歩ずつなんか新しい働き方に向けて、さっきお話ししましたデジトモアンバサダーの皆さんと進んでいくっていうところが、大学にとってもいい未来かなというふうに思っているので、これからも少しずつ DX の取り組みを進めていければなというふうに思ってます。
田島さんはいかがですか？
私もサイトと基本的に同じですが、その中でも特に生成 AI の この進化のスピードはすごく速いので、そこが教職員、学生全員が使えるような形に、ユーザー目線で私の方でも支援をしていきたいなというふうに思っています。
今回は室蘭工業大学経営企画課副課長、デジタルキャンパス推進室員の斉藤正俊さん、そして経営企画課係長デジタルキャンパス推進室員の田島学さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。まずは先ほどお話の中にも出てきたマイクロソフト365コーパイロットカップ2025、その1回目の大会で初代チャンピオンとなった室蘭工業大学、先日2回目の大会が行われました。くしくもお話を伺った翌日にその大会が行われたということで、この収録の時点ではまだ結果わからなかったんですが、その後結果が分かりました。今回のマイクロソフト365コーパイロットカップ20252回目の大会、室蘭工業大学は今回残念ながら連覇とはなりませんでしたが、また今後の活躍にも期待したいところです。ではこのほか今日は2つご紹介します。はじめに
ムロピョンのぬいぐるみの販売についてご紹介します。大学公式マスコットキャラクタームロピョンがついにぬいぐるみになって登場。12月15日月曜日より大学公式キャラクタームロピョンのぬいぐるみを室蘭工業大学生協バラエティおよび広大カフェテントにて一般販売いたします。お部屋や職場に飾ったり手のひらサイズで持ち運びやすく旅行や出張へ連れて行ったりと様々な場面でご利用いただける商品となっております。販売場所は大学生協バラエティそして広大カフェテントです。12月中は学生食堂でも販売いたします。価格は980円となっています。可愛らしいムロピョンのぬいぐるみをぜひこの機会にお買い求めください。続いてもう一つ、社会人研修プログラムを開講しますという話題です。2つのプログラムをご用意しています。1つ目、自由検索用砥石の取り替え等の業務特別教育は来年令和8年1月21日水曜日の午前8時40分から午後4時30分まで。もう一つ、低圧電気取扱い業務特別教育は来年令和8年1月28日水曜日の午前8時40分から午後6時40分までです。会場はいずれも室蘭工業大学教育研究1号館 A216 講義室で、定員はそれぞれ先着順に4名。参加費は教材費を含んで5000円です。申し込み期間はいずれも令和7年今年の12月10日水曜日から12月24日水曜日午後5時まで。お問い合わせは室蘭工業大学研究推進課社会連携係電話0143465016 0143465016番まで。お申し込みについてなど詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。